吉井製品企画会議。
イエーイ。
イエーイ。じゃあちょっと箱紹介しようかな。2人はね、そう、今、去年の今頃、開発をするんでって言って、特に進捗も話さずに来て、まあ、ちょくちょくなんかゲストの人と話したりしようときに、なんか出来ようっぽいんやろうな、みたいな感じで思っとる人おると思うんですけど、できてますと。で、その開発にボランティアで今のところ尽力してもらってる2人、元財閥の正明君と、ゼネコンの小松ちゃんですね、はい、はい、主にレーザー部分、それからモーター部分等々担当してくれつつ、そもそもの構造とかもね、設計してもらったりとか、まあおかげさまで結構できてますよね。
そうですね、僕何もしないですけど、ね、
はい、どうですかここまで小松ちゃん、出来栄えとしては、出来栄えというかまだ何も物はないんですけど、
いや現実感ありますよね、もうほぼ、うん、ゴール見えてきてる感はあるんですけど、なんか思ったよりですよね。
思ったより？
思ったより早いですよね。
早い。なんかかなり早いと思う。うん、でも、これまでも、もうできたも同然やんってことを何回も言って、兆しが見えるたびに、あ、もうできたも同然やんって何回も言って言うんすけど、やっぱりね、壁はいくつもあって。
うん、
はい、でも結構もう、その形はもうできた感があるというか、他の関係ないエンジニアの人とかが見ても、わ、もうここまでできとんやみたいな、じゃあもうできとうじゃないですかって言ってくれるぐらいの形にはなってるんですよね、実はね、はい、
でもそのできたを今までここに来るまで1年間の間に何回言ったことかっていうの
はそうそう、もう毎日のようにね、ちょっと短絡ショートショートで煙を上げて買って廃棄してをしてるんですね、ずっとこの基盤を。というのも電子工作をね、僕は生まれて初めて今年2人に習いながらやったんですよ、うん、いや、やったらハマりますよって言われて、いやもう絶対ハマらんわって思っとったんですけど、めちゃめちゃハマりましたね、うん、電子工作今ね、手にはね、アルディーノ、これ誤解品、アルディーノってやつを持ってるんですけど、多分全くやったことない人は絶対これからやり始めたらね、すごい泥沼はまっていくと思います。
いや、電子工作一番扱いやすいですし、
簡単に自分でロボットを作れる、面白い。電子工作面白い回をしたいとずっと思ってた。いや本当、うん、この電子工作って、まあ、趣味でやってる人ちょくちょくいるじゃないですか。
まあそうですね、うん、はい、
そうですね、
ちょくちょくいるし、そうそう、話はね聞くんですよ、はい、電子工作するには特に理系の人ね、するんやなと。あとなんか学生でもロボコンとか出てるオタク系の人たちいるんで、はい、まあ違う世界の話だなと思ってたんですけど、いや、やってみたら本当に面白くて、ただこの趣味の世界、電子工作の趣味の世界って趣味人口の9割がプロらしいんですよね。
まあプロっていうか、半
プロ、そうそう、プロエンジニアが趣味で電子工作をしてるとか、う
ん、電子工作やるために電子工作してる人たちが多いですよね。
うん、
多いですね。
仕事でもやってるのに趣味でやってるみたいな人がいて、ネット上の情報とかちょっと高度なのが多いんですよね。本当にど素人、普通の趣味の世界だったらネット調べたら初心者用の情報って大量に転がってるんですけど、ないことはないんですけど、すごい高度なやつに紛れて初心者用のがやっと見つかるって感じで、ちょっと最初のアクセスはすごいしづらい環境にあるのかなって気はしますけど、
うん、しかも本当に初心者の初心者で、小中学生のあの、電気回路の計算とか、そんなんしかなくて、
ああ、そうですね。
実際にどうにつながるかっていうような情報は少ない印象ですよね。
うん、あ、そうね。本当に初歩の初歩の初歩だけはあるけど、あとは君が何を作りたいかだ、みたいな感じで、まあ実際そうなんですよね。
まあ、もうそうですね。
実際そうやけど、プログラミングとかもそうやもんな。初歩の初歩の情報はあるけど、うん、あとは何を作りたいかみたいな、
うん、広いプログラミングの本当にハローワールドを表示させるって、うん、プリントで表示させるって、うん、あれがもう L 値化なんですよ。LED
から、ああ、わかるわかる、
うん、グランドまでその間に何を動作させるかっていうのが電子工作というか、
うん、
電気回路じゃないですか、
うんうん、
だからかなり通ずる点は多いですね。
いやー、これ面白い。本当にね、これ農家の人とかぜひやってほしい。やったらもう世界めちゃくちゃ広がるなと思って、 うん、いや最初はね、本当もうそれこそ小松ちゃんとか翔也くんが言う単語の一つ一つが分からんで、抵抗って言われても抵抗みたいな、うん、いやオウムの法則がとか言われたけどわけ分からんみたいな、そんな状態でもうやり始めたら結構見えてくるんで、もうぜひやってほしいなと、うん、巷に溢れてる何百万もするシステムとか機械も自分で作れちゃうやんって
なりますね、
なるなる、うん、マジで可能性無限大で。
え、あとなんか最近つるちゃん、あのいろんなもんばらしたくなってきてませんか？
あ、ばらし、あ、でもね、ばらしたい癖はちっちゃい頃からあった。
あ、
プレイしてばらしたし、ばらす癖はあった、ちっちゃい頃から、
うん、じゃあもう才能はあったん
ですか？そうな、そうな、
今日になる、はい、うん、今日この状態のもうルートはできてたんですよ、はい、
あ、じゃあやっぱりやってもできん人おるのかな、
うーんと思いますよ、これ多分全員が全員はできないと思います。
そうなんよな、
うん、
でもやることはそんな難しいわけではない気がするけど
うん、なんつ言えばいいんだろうな、うん、物事の捉え方の問題もあるんで、これは全体的に構造を追うのが好きな人は多分得意ですね。物事の原因はどうなってるかとか、
うんうん、
その数学の因数分解とかをあんまり考えるのがそんな好きじゃない人は向かないかも。
ああ、確かに因数分解することはたくさんあるのかな。
そう、要素を分解して、うん、構築してみたいな、
うん、
これはこうでって共通項を見つけてみたいなのが苦手な人には難しく感じるかもしれないです、
うん、ああ、そういうもんなんかな。
文章を書くのが得意な人はプログラミングも得意だし、
うん、
電子工作の相性はすごくいいと思います。
うんうんうん、そうよね、あれプログラムも文章やしね、
うん、はい、
ロジカルな文章、
その前後が破綻してないとか、
うん、どうかな、まあ、数学がもともと好きだった人とか、ミニ四駆が好きだったり、プレステを分解しとった人ような人は、やってみるとすぐハマっていくって感じ。
まあ、それはあると思いますね。
電池の裏側を舐めた人とか。
それはないな。
え、来るじゃないですか？
電池舐めた、うん、記憶はないと思うけど。
は
ないっすね。
ない、あれ、
ないないない。
うん、
でもね、ほら、感電した人はみんな天才になってるっていうから、多分そういうあれなんでしょうね。興味関心があるからやるんでしょうね。
ああ、
うん、
そっか。
大学で電磁気学学んだ人が、まあ、ちっちゃい頃電池を舐めとっても、何の不思議もないというか、うん。
あ、それは納得感ある。うん、だって、高校生から電磁気学の道に進もうなんて絶対思わなかったですもんね。
うん、
あ、うん、僕も思わなかったっすよ。
え
僕物理嫌いっすからね。なんだったら、ほんとに。
物理嫌いで、工学部ん？
そうそうそう。
工学部、うん、なんでそっちに？
電子情報工学です。なのになぜか。
なんでそっちに？
電磁気学。いや、わからないことはないですけど、まあ、教授のせいですかね。
そうですね。
翔明君もここねみたいな。
じゃあまあ適性があったんでしょう。あ、多分こいつ電池舐めるやつやなと思われたんでしょう。じゃあ教授は正しいです。
見る目あります。
まあでも結局、今は4000万借金してアスパラハウスを建ててしまったんで。
そうですね、うん。なんだろうな。おかしいですけどね。
だけどその知見を活用してガンガン自動アスパラハウスに仕上げていってほしいなって気がします。
ああ、うん、そうですね、
うん、そっちの方向へ、うん、というわけで今日はね、新製品企画会議公開企画会議、はい、というわけで第1弾の製品も完成してないのに次の案をちょっとやっぱりね、いろいろやってると次の案結構湧いてくるんですよね。あ、これできるならあれも作れるやん、あれも作れるやん。また全部農業に関することなんですけど、
うんうん、
こんな製品も作れる。しかも最近ではもう AI をね、簡単に組めるということで、まだ世に出てないいろんな製品が考えうるぞということで、ここで挙げて、まあ、聞いた人はね、こんなも作れるんじゃないですかって言ってもらえれば、もしかしたら作るかもしれませんので、ぜひ反応してほしいなというところです。ちなみにね、自分が今一番考えてるのは、今作ってるそのレーザーってすごい有用だなと思ってて、ね、 自動選定機を、まあ、これはまあ自分の一番、まあ、プロフェッショナルを生かせるというか、自動選定機みたいなのを考えてたんですけど、もうこれはドローンでやるしかないんですけどね。
もうドローンで飛んで、
うん、
切る。レーザーで切る。
うん、あひたすらもう、一応ね、やるつもりで、ね、GoPro を買ったんですよ。いや、本当はね、メタクエスト3が出たじゃないですか。
はい、
うん。3でやるのがいいかなと思ったんですけど、まだちょっと撮影技術でやっぱり GoPro の方が強いなということで、とりあえずデータ集めに GoPro で、今年はひたすら選定してデータを全部集めて、ただ木はね、レーザーで焼くのは相当な出力がいるんで、新芽ですね。新芽を潰す。春になって出てくる新芽を潰す。この角度で出た芽は必ず立ち枝になるというか、徒長枝になっていくっていうのは、もう出た瞬間、その位置とか角度とか樹勢とかで判断できるんで、自分がひたすらアノテーションしていって、もうそもそも剪定をしなくていい状態に春の時点で全部潰しておく。で、これ以上伸びないように、ある程度の葉っぱが何枚になったら成長点を焼いて、摘心しておく。そういった感じで常に最高の状態に管理する。で、これだったら野菜類の摘心とかにも全部活用できるんで。
うんですね。
うん。
アスパラ、擬用が展開した頃に下枝取らんといけんので一気に焼けそうですもんね。
そうそう、下枝取りとか、そういう細々したのを全部レーザーでいけるなと思って。
確かに。
これね、今一番考えてるんですよね。
いいですね。
いけるよね。
いけますね。
そうですよね。うん、いけると思う。
技術的にはいけるはず。
うん。
俺、新芽をレーザーで焼いたときに、レーザーで焼いたら炭化するじゃないですか。それは大丈夫なんですね。うん、
炭化自体は。
乾くからいいんですかね。
いや、いいと思うけどね。むしろ焼いて炭化されたんで、菌も侵入できないというか。そうそうそう、トップシーン塗られた状態みたいな。もう殺菌されて、うん、塞がれてるんで。ハサミで切るよりいいんじゃないかなぐらいに思っとんやけど、
うん、切る塗るを一度に
そうそうそう切る塗る、うん、ジャストアイデアですけど
、はい、いやいいと思います。
その未経験の身から質問なんですけど、
はい、やっぱり小松ちゃんはねこの中では農家ではないんですけど、
あ、そうですね、やっぱりそのめんどくさい作業にあたる、
うん、
その摘心新芽とか、あとはその薬を塗るっていうのはめんどくさい作業ですよ、うん、繰り返しで毎年やってる同じ作業っていうイメージでいいんですかね。
そうね。
じゃあやっぱりそのめんどくさい作業を簡略化できるように考えてるってイメージですよね、うん、
そうやね。
結局やっぱ手間がかかるしめんどくさいからやれないし続けれないっていうところで多分
うん、
向いてないんでしょうね、そういうのは。
う
ん、
まあ、そうだろうな。まあ、
でも、うん、あ、はい、あ、すいません、はい、
あ。野菜とかも、新芽を出た瞬間潰していけるなら、相当光合成産物を果実に優先的に送ることができるんで、
そうですね、
成長線を潰していくっていう作業は相当な収量アップ、品質アップにつながる。
アスパラとかも徹底的にも二次擬用、うん、三次擬用とかって出てくるんで、もう徹底的に潰していきたいですもん。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
もう途中から諦めるんですよね。
で基本的にそう、どの植物でもそうやけど、いわゆる光合成して養分を作り出して、それを送る場所って一番送られるのってその成長点なんですよね。成長点なんで一番伸びようとしてる先端部分。けどそこを潰されたら次どこに行くかって言ったら、果実とか、可食部の方に回すようになるんですよね。
あ、うん、
なんで徹底的に次々出てくる成長点を潰していくっていう作業が基本的にはまあ火災類とか、まあアスパラはね次々出てくるタイプのあれなんで、火災じゃないけど、はい、似とうけど、うん、成長点を潰してその可食部、人間が欲しいと思う部分に養分を振り分けてもらうっていう作業をいかにできるかが、まあ品質アップ、収量アップにつながっていくっていう。
そうですね。
まあ自分が今考えてたの一番はそれかな。
あ、いいっすね、
うん、
面白い。じゃあまあ今多分すごいリアルタイムにクマ被害とかもすごいので分かるように、うん、もう今日本人が減って、まあ、獣の方が勢力を上げている状態で
いや鳥獣害はひどいよ。
まあみんな家庭菜園とか、うん、 その山間地でやってる人たちの農業をやめる理由っていうか、嫌になっちゃう理由は大体鳥獣害。
そうね。
ね。
耕作放棄地は大体借りたら鳥獣害っていうパターンはすごく多い。はい、
ですよね。っていうのを鑑みて、もっと、その今は電作とかがメインですけど、もっと簡単に、動物を寄らせないようにするような、システムは必要なんじゃないかっていうんで、まあ、レーザーを使って、動物よけを作ろうっていうで考えていて、
素晴らしい。もうそれはもう次の6月までに完成させよう。
そうですよね、もう早急に。
早急にやね。
ですよね。
女装ロボット置いてても、それ先ちょっと欲しい。
今の、これ置いといて。
今の置いといても、早急な課題やな。
でも、まあ、電子工作やってて、でも、やってて分かる通り、そんなに難しいことじゃないっていうのは、レーザーに電力を送って、あとは、そのレーザーをどう稼働させるか。っていうところで、実際にカラスよけとかではすでにレーザーが使われていて、そうなると、まあ、他の動物にも有用であるような論文とかも、実証実験とかもされてるようで、まあ、調べれば出てくるんですよね。
目に当たればいいよね。
そう、とにかく目に当たればいい、っていう感じなんで、
相当弱いレーザーでも、目に当たればとりあえず逃げていく。
はい、だから、まあ、接近センサーつけてみてもいいですし、まあ、もしくはもう定期的に照射する、範囲的にもうパッパッパッパッとドット状だったりライン状でも何でもいいんで、決まった範囲に照射するような状のを作れればいいかなと思ってて、まあ、実製品の話はしても大丈夫ですかね。
うん、いい。
まあ、実製品でもあるんですけど、まあ、多分大型であったりとか、まあ、工学であったりとか、あんまりその、ね、その。
いくらだっけ ?150 万とか。
150万とか。
そうそう、あと、イノシシにレーザー当てるだけで150万かって。
まあ、多分製品化に、ね、当たっていろんなしがらみとかもあって、その値段かもしれないんですけど、まあ、個人でやる分には、まあ、やれる範囲っていうのも、まあ、かなり広いし、なんて言えばいいんですかね。実験とかを重ねていくっていうのは、ね、どんどんやっていくべきだと思うんで、実際に物を作って、皆さん農家がやられてるんで、皆さんにちょっと試してもらってっていう実験もできるのかなって思ってますね。だから、設置型の鳥獣害対策のモジュールって言えばいいんですか、を、考えてます。
具体的にはどういうふうにレーザーを当てる？見たのさ、効果的面やったっけ、
いいか、効果的面。そう。効果的面。いや、
これはすごくいいと思ってて、これ、
そうっすよね。
どこが作ったんかな、なんか、ちっちゃい会社かなんか作ったんだろうなって感じはするんやけど。
って感じですよね。
町工場みたいな感じじゃなかったです？なんか、割と。町工場みたいな。
そう、町工場みたいなところが作ってて、多分やけど、この絵、画像を見るか限りは、真上にレーザーをビーって上げていて、で、その上にこう斜めにこうミラーがついていて、そのミラーがぐるぐる回ることによって、全体にそのレーザー光
って感じですよね。
うん、すごい簡易な仕組み。
うん、まあ、ただ、あれ以上で何か特別に変えるっていうと、もう難しいところもあるんで、うん、もっとでも全面に、1回で照射できるようにしたいですよね。
そうね、全く同じだと多分特許を取っとやろうし、
ですね。その辺のレーザーの反射のこと考えたり、もしくはあともっと小型化して、設置する場所を厭わないというか、例えばさっき言った果樹園とかは真ん中に単管でも差しといて、その上に取り付ければ OK みたいな、
ちなみにこれ、こういうのって AI を搭載したのはないよね。でも、AI 入れたらちょっと高くなるもんな。
そうっすね、多分。いや、反応しなかった時とかもちょっとあれなんで、だったらもう定期的に照射した方がいいんじゃないかって思いますね。
あれってどういう、あれで動きようかな。安いなんかトレイルカメラという、1000円、2000円、まあ、3000円ぐらいか。3000円ぐらいで、その、イノシシが通った時だけ撮影しとうカメラとかあるじゃないですか。
ああ、ありません、
ね。あれって何を、センシングしとんかね。動くものをセンシング
する。あれ赤外線じゃないです、確か。基本的に
赤外線、あ、そっか、赤外線か。赤外線を出して、 そこを何かが遮ったとき、録画を始める。
赤外線の、あの、変化量を見てですね。う
ん、はい、あ、やけん、あの、風が吹いて葉っぱとかかぶっても、ま、撮影する。
そうそうそうそう、そう。はい。
ああ、なるほど。それでいいか。
で、いい気がしますよね。
うん。
まあ、でも、そのデータさえ集めとって、それを機械学習させれば、全然。精度上がっていきますから、
うん、まあ AI で判別したら、まあ、人が来ても動かんけど鳥獣が来たら動くってことにはできる。
そうですね、そこまで
そのデータを通信して学習させてサーバーの方に送っといて、
うん、
で SIM カードだけ挿しといてその本体に、うん、通信でソフトウェアアップデートかけるぐらいで、
うんうん、正直あの鳥獣のデータセットってめちゃめちゃ転がっとって、まあ、アメリカのとかインドのとかなんで、ただアナグマだけないんですよね。アライグマめちゃくちゃあるんです。アライグマ、カラス、イノシシはめちゃめちゃある。で、速攻で AI 作れるというか。
なんか被害量が物語ってますね、そのデータで。
うん。多分インド人とかアメリカ人は。うん、
海外、ヌートリアってないのかな。
あれでも外来種よね。
そうなんですよ。
あ、ヌートリア、広島おる。
います。
あ、そうか、こっちは ね。
すごいですよ。
あ、そうなんだ。
補助をめちゃくちゃにしていくんですよね。穴開けるっていうか、まあ、しかもかじるし、キャベツなんか、うん、おーし、来週っていうか、明日取ろうかなと思ったら、
うん、
橋一列やられ、かじられる。
ああ、原産国だと、そんな畑じゃなくて、自然で生きてる可能性あります。
ああ、それはあるよね。あの、うん、国が変わったら、ちょっと環境が変わって、害獣になるみたいな。また、うん、いや、ヌートリアなんか、狩猟免許を取るときにヌートリアの勉強させられたけど、こんなん見たことないけどなって思って。やっぱ本州にあおるんやな。
そういうことですか。
うん。
山口がせき止めてるのかな。
海を渡りきらんのかもしれない。
あ、四国とか中国地方多いげですよ。
あ、へえ。
うん。本州でも上の方はあんまり聞かないです
もん。じゃあその辺が降りやすいんでしょ。
動きます。
もう頭の中で結構できとうと、なんか、あ、こうしたらいけるな
って。は、まあ、いくつか、ちょっと 3D に起こしてって感じですかね。
3D 起こせるの強いな。
一応、パーツはあるんですよ。そう、パーツはあるから、あとは機構だけかなっていう。
この目の方はどうなる？
あ、いや、もう、全然目考えてなかったんで。
もう定期的に動かせばいいかなぐらいの。
はい。
いや、それでもいいんやけど。
ソーラーパネル積んどいて、いつでも動かせるようにしとけば、
うん、
まあいいかなって思ってたんで、
うんうん、
そうですね、目はちょっとまだ考えてなかったんで、とりあえず動かせる段階を作ってからかなって。う
ん、いや、動かせるだけでもいい。それを置いとけば、とりあえず寄ってこんだら。とりあえず収穫の機能だけぶら下げとくとか。
うん、って感じですかね。
うん、でも基本的に、でも、鳥獣ってさ、永遠とずっと動いてるものってだんだん慣れる。
優
勢がない。
あ、そうですね。
あ、これ害ないなって学習する。
うん。
とりあえず、作ってみよう。
はい、作ってみようで。
太陽！いや、今、ごまちゃんの話聞いてて思ったんですけど、
うん、
結局、レーザーのデメリットって消費電力がやっぱ高いんですよね。
うん。
そう思ったときに、まあ、電気、まあ、電線流して、あれ優秀なんだなって思って、じゃあ第二案として、その紐を人が近づいたモーターでそこだけミーって下に引く。まあ、これがまあ妥当かなと。
まあ妥当かな。でもな、存在はしてないよね。
まあそうですね、ないですね、うん。
それもキー持って近づいたらウィーンってモーターで。
そうです、巻き取って下に。
巻き取って。
はい、それさえしてくれれば、もう、いちいち軽トラから降りなくていい、この楽、うん、はい、
これはね、俺は分かります。山間地農家は全員、
うん、分かってくれる
かな、渇望してる。
そう多分北海道とかその、うん、なんていうんです、群馬のキャベツ畑みたいなところではちょっと、
うん、
何言ってんだよみたいな感じになるかもしれないですけど、
まあでもそれやったら困っちゃうんかな。
あ、
お
まだ、
まだ、そもそも、はい、いや、で、電作に縛られてる感が。
ああ、なるほど。
全部レーザーなら、なんかいいなと思う。もう、ぐるっと一周レーザー。うん、一周レーザー。それ無理なんかな。
四隅に柱立てて、あの鏡の柱立てて。
うん、ああ、そうそう。鏡で、ね、角度書いたらもう、どんな地形でも、鏡でこう、曲がって。あれ、減衰していくんかな。
そうなんですよ。ね、どうなんですかね。
減衰率がどうしてもね、やっぱり。
やっぱ、
難しいかなと。
そうか。
はい、まあ、草とかに、ね、遮られても。
うん。草を焼くんで。
三単か、四単囲いたい。四単囲いたい。
四単、
うん。40R 囲えたら、レーザーで。
ですよね。
なんか、すごいけどね。
すごい、完全に SF
見た目はすごいけど。
すごい。
なんか見た目はカラフルっすよ。
そうよね。
え、何？隣の人が赤にした、うちは青や！
ゲーミング集落作るってこと？
確かに。
そうそうそうそう。
ゲーミング PC みたいな。ゲーミング農場みたいな。
うん、ありかな。
で、その、例えば 40R を書こうとしたときに、かかる電力ってどのくらいなのか。一周しようと思ったら、そのミラーがまあ10箇所ぐらいあって、
いくらぐらいになるかなって計算したら、ざっとまあ、1ヶ月回して50万ぐらいです。
めちゃめちゃ金
じゃないなって。
それ10R あたり。
いや、ちょうど僕の畑でしたのは2ターンぐらいですかね。
うん、20R で月50万。
そうそうそう。
何を育てた？
常時、点灯型？
ああ、なるほど。
あ、そうですね、はいはい。
そうすれば、ね、近づいた時だけとかだったら、まだ。
うん、ああ
、まだ減るでしょうね。うん。うん、そうですね。
やったらやっぱり四隅に困っちゃんの置いとけば。
そうなっちゃうんですよね。困っちゃうんですよな。じゃあちょっと次はレーザーじゃなくて趣向を変えて。
うん。
まあレーザーはちょっとね、電気代計算して分かったんですけど、まあ、すごいと、
うん。
で、ちょっと派手だと。
うん。
うん。
ピカピカして、目に優しくない。
うん。
うん。
っていうことで、超音波でどうかと。
あー、なるほど。分からんよ。波のことは全然分からんけど。波の話になるの？
まあ、音波は波なんで、あれですけど。
あ、やっぱじゃあ、超音波っていうと、ガとかってこと？
いやいやいや、もう、超獣害をやってやろう
と。
あー。そうです。
でも虫もいけるよね。
そもそも、虫もいきますね。
うん。
ちょっと前、まあ、最近は聞かなくなったんですけど、15年前ぐらい、こうコンビニで若者がたむろするから、みたいな
話
を出して、うん、これ別に人間だけじゃなくて、イノシシもいけんじゃんっていう、耳ついてるし、はい。
あ、じゃあ、そしたらそうか、動物には有効。
ですね、有効なんではないかと。
うん、
ただ、これもちょっとデメリットがありまして、
うん、
はい。
もうすでに類似商品として、犬の鳴き声とか警察のアラームの音とか鳴るやつがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがすでに出回ってるんですよ。
あ、うん、
まあだからちょっとその人間の聞かえない音で、
人間
ワンちゃん猫ちゃんにも被害がありそうなのがちょっと嫌なんですよね。
いやもうそれは言ってられんな。
うん。
あ、まあでもそれなら。
ワンちゃん猫ちゃんも別に畑には混んでいいしね。
そうですね、結構悪さしますからね。
うん、
それだとスピーカーでいいから、本当にチャッチーというか、こうしょうもないスピーカー、このボタンスピーカーみたいなんでも結構あれ音出るんですよ。人間の波長範囲以外の音も出せるんで、
うんうんうん、
だから小さいの並べていけばいけるんじゃないかなと。
スピーカーを並べて常に音を出すってこと？
常に、そうですね、はい。
ちょ、具体的な話しちゃうんですけど、うん、圧電素子ってあるじゃないですか。歪めると電気出るやつ。
うん。
あれって電気流すと、高周波振動するじゃないですか。
うん。
あれいっぱい並べるみたいなイメージ。あれでも可能？
あれでも可能。あれ電気効率が良かったんですよね、確か。圧電素子。
あれ電気効率いい。あれは歪めてもそんなに発電量が多くないから、うん、逆言えばそういうことですよね。あ、すいません、ずーちゃん、そう、圧電素子って調べるとだ、ね、
このパターンよくあるんですよ。二人
すいません、申し訳ない。
新しい単語を喋り出して、自分がずっと検索して調べようっていう。はい、このパターンはね、だいたい、一日会議したら一回は必ず起きることで。
たぶん、あれ、音楽やってたから、ずーちゃんわかると思うんですよ。見たことあると思う。金色のやつで、うん、
うん。
なんだっけかな、チューナーに多分入ってるんかな。
あ、チューナー分解したことないな。
あ、スピーカー、ちっちゃいスピーカーとかにも入ってる。そう、あのビープ音とか出すのに使われてる素子があるんですよ。
うんうんうん、
そう、変形すると発電するっていう特性があって、それを逆に利用してあの電気流すと細かく振動するんですよね。
なるほど。
あれだったらね、安価だし、いっぱい並べとけば音は鳴らないけど高周波出せそうだし、
そうそうそうそう、共振させてもいいし、
うん、あ、いいですね、共振、共振熱いですね、
うん
うん、
ね、いいですよね、そんな、
あ、アクチュエーターとかにも、
あ、そうそうそうそう
そう
っすね、
そっか、そうそうそうそう、
まあ、冷凍のか、なるほど、
うん、
お、
意外に身近にある、
うん、
インクジェットプリンターに使う、
それは知らなかったな。
あれ発電素子でしたっけ、インクジェットの。あ、そうなんだ。
インクジェットプリンターのインク射出機構は圧電スピーカーと同じく圧電素子
と、そういうことか、
金属板を貼り合わせ
振動させて排出してるんだ、
変形によってで金属板をたわませてインクを送り出します。
え、賢すぎません？
すごいねこれね。
マジ賢なんですけど、すごい、
インクジェットってすごいね。
知らなかったですね。
いいんじゃないですか。
なんかあれ、
はい、
あ、これ面白いね、なんかいろいろできそう。
搭載します、一緒に。
そうですね、光も音も
レーザーと
光と音で
いいね。
あ、ね、うるさくなくて眩しすぎない、
うんうん、それは、うん、ラズパイを使ってみたいな、
今考え、あ、そう、ごめんなさい、ちょっとまだ
巻き取っちゃうんですけど、プログラムはいらんのかな、うん、
いや、プログラムはいると思う、いりますね。いや、
でもマイコンでも、
うん、
マイコンできるんじゃないかな、全然、はい、
もうただただ定期的にするだけやったら、
うん、そうそうそうそう、
うん、
ね、
そう、うん、ね、まあただ RD の簡単だから使おうかなって感じで、うん、
あ、
うん、
したらもう AI で メモをつけてしたら過剰かな、
あ、でも追加で機能でっていうのはありですよね、
うんうんうん、
うん、オプションです、もっと
ね、オプションでね、いや、もっと効率よくなりますから、
うん、そうね。じゃあ自分はちょっと目と、うん、AI を。なんだっけ。
いや、いいな、行ってみて。
ヌートバーじゃなくて、なんだっけ。ヌートリアか。
ああ、ヌートリア、そうです、
ヌートリア。ヌートリアのデータがないけど。
大丈夫、いくらでも取りますよ。
あれ、なんか誰だか、あと、イタチどうにかしてくれって言った人いましたよね。
イタチはね、捕まえても、あの、話すんよな。
ああ。
あの、別に肉食やけん悪させるので。
なんかブドウ食うって言ってませんでした。
ああ、ブドウ食うの？あ、クイオンかな。
初めて聞いた、確か。
クイオンかもしれない。いつも逃がしとった。
あ、だから。
木に悪さしません？木かじったり、爪といたり。
あ、そうかな。
なんか結構ガジガジされて枯れるっていうのは、なしだったかな。
へえ、うん。
そこにも対応できるとめちゃくちゃいいっす。
あ、いたして殺した方がいいの？うん、ずっと逃がしちゃったけど。
いや、オスのイタチは捕まえてもいいけど、メスはダメです。
あ、メスは捕まえても絶対逃がさないかんでね、殺してダメ。
そうそうそうそう、う
ん、はい。それはね、狩猟免許取るときに習った。
僕もこの間取ったんで、習いました。
あ、
絶対出てくる。
そうそうそう、絶対出てくるよ。イタチのメスは。
そうですね、
肉食よりの雑食なのか、腹減っとったら食うやろな、じゃ
あ。多分。
あ、ね、そういうことか。うん、
なるほど。じゃあ、殺そう。
ああ、
はい、やりましょう。
ああ、
うん、ざっとに送りましたけど、このマイクロソフトが出したセンサーキット。
あ、やべやべ。
これってなんか大したものが入ってないように見えるけど、これでなんかあらゆるものがセンシングできるのかな。
できるけど、あらゆるじゃないですよね。
うーん、
見たところ温度と湿度はパッと見て、
土壌水分も見てますね。うん、
見てますよね。で、あとは、これあれです。リレー。
多分これリレーモジュールとかよね。
ですよね、リレー。
特にセンサーじゃないよね。
うん。
いやー、これでこの値段か。
うん。
うん。ちょっと。
そう。あの、環境制御も自分で作りたいなと思うよな。来年は。
いや、簡単っすよ。
簡単よね。いや、本当思った。環境制御のシステムは簡単に作れる。
うん、
正直
本当に100万円で売ってるあれは何なのか、あの番1個100万円、うん、作れば1万円みたいな。
そう、作れば1万円は結構この ロボットショップにはちょこちょこと農業キットみたいなのはあるはあるんやけど、まあ、これ、まあ、中身のものを別々で買えば多分すごい安くは揃えれる、
全然いけますね。
結局なんか環境制御の補助で、まあ、いくつも視察とかは行ったことあるけど、測ったものって実はそんなに多くないよね。
うんうん、
日射量、土壌水分量、温度、湿度、まあ、あと風速も測っとうとかあるか。
あと測っててペーハーとか、
pH
とか。
ペーハーいいし、まあ、土壌成分。
成分。
二酸化炭素とか。
いや、二酸化炭素。うん。二酸化炭素
で。
もうこれぐらいよね。
うん。うん、
そこまで測っとったらもうフルで測っとうねって感じだもんね、多分。
そうですね。
うん。これ、センサーだけは多分5000円で集まるよね。
集まりますね、全然余裕で、
うん。集まります。
5000円で集まって、うん、で、それを全部 RG のにつけて、たら完成。
はい。5万円でお釣りが来
る。5円もかからない、1万円ぐらいかな。
うん。全然いけると思いますね、
まあ。あんまり考えないで刺せば使えるって感じですもんね。
あ、このキットは、
うん、うん、このキットは。あとは、これ、なんか使用例見たらわかるんですけど、
うん、
あの、こういう一本の木とかちっちゃいとこに使うようですね。
だから本当家庭菜園のプランター向けみたいな。
なるほど、なるほど、
うん。で、ちゃんと防水ケースまでついて、もうこれ一個で、ほんとその一部だけ監視できるって感じですね。
うん、
でも高い。これは高い。
高いし、僕、こういう農業系のを見て思うんですけど、あの、測定点が1個でそれって意味あるのっていう。
あ、
もっと、
うん、
そう、全体の変化を見ないといけないのに、うん、点でしか見てないよねっていう。もうちょっと面で捉えとか線で捉えないと。
それは思う。うん。
うん、
で、これって、あの環境制御導入しとう農家はいっぱいおるけど、いや、環境、みんな点で測定しようっていうのは確かに思っとって。あらゆるところに、をセンシングするとすごいお金がかかるっていう、うん、まあその企業を通して買った場合。
そう、そこなんですよ。
なんでこれ全部自作したら本当に環境を制御できるっていう、
うん、
うん、可能性はあるな。
それができる時代が来たのに、みんなやらないと損だよ。損っていうか楽しくないよねっていう。
楽しくないね。
うん。
買ったやつ使ってもね。
面白い世界がそこに。そう。
出来合いのもの買っちゃうとね、ずっとそれは付きまといますからね。
どういうこと、う
ん、作った人の設計にのっとって動かなきゃいけないじゃないですか。
そうね。それは耐えられないな。
そのね、思想が一致してる人のは使ってみたいなと思うんだけど、
うんうん、
どうしても、その、なんて言えばいいんですかね。やっぱ自分で作ってる人たちの思想って結構似通る気がするんですよね。
うんうん、
割と。そういう人ならいいですけど、どうしても、もうワンセットでこれですよって出すと、それだけ使ってればいいですけどね。
うん、
自由度はかなり低い気がしてしまいますよね。
なんつうか、クリエイティブじゃないよね。
うん。
そうね。
まあいいんですけどね。それはそれの話では、よしあしじゃないんですけど、私たちはそっちのが好きだからやってるだけで。
そうね。そうね。
作りたいから作ってるって。
強要は しないし。
そう。でやったら楽しい。
それによりうまくいくかどうか全く別の話で。
そう。やってみてうまくいくかどうか二の次なんですよね。やってみたいだけだから。
やってみたいだけ、本当に。
結果が知りたいから。
そう。多分ね、環境制御のシステム全部組んで、測れた測れたが最高潮で、その後終了上がるとかどうでもいいみたいな。多分そうなる。
で、あの、8割型組んだあたりで次何作ろうかなって言い出す。
そうそう、多分そう。絶対そうよ。
今まさにそうじゃないですか。
そう。
まだ完成
しない。本当に、ね、今のも、うん、できそうになったらどこに売ろうかみたいな話をしだしようぐらいで。うん。
まあ、でも電子工作は本当やった方がいいですよね。
うん。
特に、めんどくさいこと繰り返してる人は、もっと簡単ならんかなって思った瞬間、ひらめきますよね。
これさ、Apple ユーザーってあんまり好きじゃないんかな、こういうの。そういうマインドではないんかな。で、さっきさ、小松ちゃんが話しよった、出来合いのものはちょっとって、Apple ってさ、もうある程度こう、バーンともう、誰でも使いやすいように、もう、こっちで用意しましたよ。この理念にのっとってみんな使ってくださいね、を享受するっていう。 ユーザーになるわけじゃないですか。
いや、断言すると、ちょっともう、
怒られるやつ
問題ありそうだなと思っちゃうんですけど、多分母数は多いかもしれない。iPhone 選ぶ人って、多分7割型買っとけば間違いないから、って買う人が結構周りにも多いような気がする。日本人の相性いいですよね。だから iPhone 多いですし。で、
もちろん iPhone。
iPhone じゃないです。
そう。じゃあみんな乗るじゃない。
ごめんなさい。僕、今 iPhone 使ってます。
iPhone。
やめ。いけない。
いや、自分 Apple 大好きなんですよ。Apple 大好きで、最新の MacBook は常に買うぐらい好きなんですけど。
すごい。
MacBook は好きなんですけど、母艦 PC は常に Windows というか。
あれ、Linux じゃないです？
あ、今は Windows に Linux と切り替えれる状態にしと。
あの、
正面君に教えてもらった、USB で切り替えれるってやつ。
あれ、めっちゃ便利ですよね。
あれ、便利。うん。あるけど。いや、Apple はすごい、この理念は好きで、大好きなんだけども、で、いいところもすごくあるんだけど、そういったなんか、自分で改造して使うっていう面白さは全くないのかなと。
ないですね。
多分、思想はあっちですよね。クリエイターは Mac 好きですよね。
そうそう、でもクリエイターは Mac 使うじゃない、
っていうのは。
プログラマーも結構 Mac 多い。
安定した土壌の上にある、そこから組み立てるのが得意なのかな。安定しますもんね。品質は。その土台を作りたい人は Windows とか使ってるかも。
そうね。その土台はすごく安定しと、Mac 確かに。でも奥まで入っていけない感じ。Windows はなんか奥まで入っていけるがために、なんか勝手に崩れていくというか。
そう。だから、そうかも。だから、いじれるレイヤーが違うっていうイメージですかね。領域が違うというか。
そうね。でも Windows は無理になんかアップルに寄せていってるんで、なんか、より不安定になった感はちょっと確かにある。
ねえ、それありますよね。
Linux を使って思った。まあ、売れるためにはしょうがないんだろうけど。
だからこそ、XP からこう、Vista になったあたりで、こう、変な風になり始めた感はありますけどね。
ああ、まさにあそこら辺で結構、
うん、あそこ、ね、そう。
ハッカーたちはなんか逃げてった感じがする。え、じゃあ、結構、そのエンジニアの人は、やっぱ Linux な。何を使えるの今。奥までいじれる人たちは。
いや、でも僕は、Windows、Linux。
ああ、Windows。こまちゃん Windows。結局。
もう Windows だけです。あんま開発能力はないんで、そうですね。あんまりもう Windows だけです。
理系は Windows。そうそう。農家さんにみんな集まってもらったら、理系だけことごとく全員 Windows やったんです。文系全員 Mac やったんです。
いや、Linux 楽しいですけどね。
Linux 楽しい。Windows の変に Apple 寄せたところが完全にない感じで。
うん、
やっぱ Mac、Windows 論争をすると、湧いてくる人が。
はい。一部の声の大きい少数派です。はい、
そのとこかな。とりあえず、じゃあ、鳥獣害対策のレーザー発射装置、レーザー超音波発射装置。
や
な。いや、ま、これ、ま、マジでキンキンで作りたいっていうのがあるんだけど。
頑張ります。
僕は応援します。
いや、超音波のとこしてもらわないかな。
ああ、頑張ります。はい。